リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、いらんからって木村リノセコロクレヘアン、
いらんからって原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も頑張ってやっていきたいんですけど、はい、この前にあの地域のニュースのコーナーで、はい、アットしおりで柴田さんとか、はい、木彫りのことで西山くんとか平村くんの話題が出たと思うんですけど、はい、彼らはあの本当僕らと同い年とか1個下とか、はい、まあ、2個上とかっていう存在の近しい人たちで、特に柴田さんとかは毎週かな、うん、月曜日と木曜日の子供の愛の子とか一緒に手伝ってくれてて、はい、まあ、仲間っていう感じでなんかすごい、うん、嬉しかったなぁと、
はい、涙が出そうになりました。
まあそれはないけど、はい、まあでもいいですよね、こうやって一緒に頑張ってこれからもやれたらなと思いました。
はい、思ってます。
思ってますか、はい、よかったよかった。今日は何の話題にしますか。
今日はシマフクロウのお話だそうです
。シマフクロウ、
はい、
アイヌ語名は
シマフクロウはコタンコロカムイと言います。
コタンコロカムイ、うん、
はい、どういう意味でしたっけ。
あ、僕が、はい、コタンが村、うん、コロが、なんかを持つとかっていう意味もあるんですけど、その他に何々のとかですね、うん、コタンコロ村のカムイ、まあ、神様、村の、うん、まあ、村の守り神ってよく言われます。
なんかよくあれですよね、村を司る神とか。あ、そうだ、ね、かっこいい感じに言われてますよね、う
ん、そのシマフクロウについてのお話なんですけど、うん、シマフクロウって、何だと思いますか。
何？
フクロウ。
フクロウ。
まあ一
応、
うん、フクロウ目、フクロウ科、ワシミミズ、ワシミズ、
ワシミミズク。
ワシミミズ、言えないんだ。ワシミミズク族。
ワシミミズク族。
あの、鳥類ということで。
なるほど。
日本では北海道のみに生息するみたいです。
そうなんですね。
日本ではね。シマフクロウの島は北海道を指してるらしいよ。
ああ、しましまじゃなくて。
らしいです。
なんと、島にいるフクロウだからシマフクロウ。
らしい。
おお。
すごいね。
はい。初耳です。
初耳。
はい。
で、全長は、まあ、約70センチ。
でかっ。
まあ、全長はね、縦、うん、で、横、翼を広げたら、
そっちの方が
長い。あ、ごめん、嘘ついた。全長が70センチ。
うん。
で、翼を広げたら180センチだって。
おぉ。
リノよりでかいね。リノが横になっても届かない。
大体人間はあれですよね。手を広げたら自分の身長くらいだって言われてるから。うん。180センチの人くらい。
え、リノは何センチなの？
私163です。
何キロなの？
教えません。
あ、そうか。
リンゴ2つ分です。
リンゴ2つ。まあ、そんな感じで。はい。まあ、リノよりはでかいと。
そうですね。羽を広げたら。う
ん、羽を広げたら。うん。で、ぐらい、そんぐらいでかいフクロウなんですけど、そうですね。まあ、アイヌ文化とどういうふうに関わってるのかというと、う
ん、はい。
まあ、あれですね。シマフクロウが食べるものは、うん、大体、フクロウってネズミとかカエルとかそこら辺だと思うんですけど、うん、シマフクロウの英語名がフィッシュオールといって、まあ、魚を食べる、フクロウ。
まさにですね。
ということで、まあ、中型ぐらいなのかな、
うん、
の魚を食べるんですよね。まあ、うん、主に鮭とかを食べるみたいで、
うん、
で、アイヌも主食は鮭なんで、同じまあ、川沿いに村を作ったら必ずシマフクロウがいるということで、
うん、
まあ、本当に村を守ってくれているんじゃないかという感覚がある、あった。
じゃあ好きな場所が一緒なんですね。好む場所が一緒なんだ、アイヌ。
まあまあまあまあ、そうだね、うん。っていう感じで村の守り神と。よく言われてますね。
なるほど。
うん。まあ、神聖なものだと。
うん。
よくイオマンテって熊送りの儀式があると思うんですけど、
はい、
フクロウのイオマンテも あるよね。
なんか映像見たことあります。
う
ん。
まあ、それぐらい神聖視されてるというか、
うん、
あんまりイオマンテをする動物は少ないのかな。
うん。
ホプニレとかあるけどね、
うん、
取った時に送るのは。
うんうん。
でもわざわざその子供を取って送るっていうのはなかなかないのかなと思って、うん、神聖視されてるんだなというところです。そんなシマフクロウなんですけど、
はい、
まあ、割と今絶滅の危機に さらされています。
そうですよね。私もあの普段結構あの伝承者育成事業の担当をしてて山に入ることとかありますけど、うん、鳴き声を聞くことも姿を見たことも一度もないという感じです。
うん、そうですね。僕もあの今年の4月から21世紀伝承の森グループというところにあの入ったんですけど、まあ、そのグループの一つのプロジェクトとしてあのシマフクロウをビラトリ町に呼び戻すためにいろいろ活動している業務があるんですけど、うん、まあ、その業務の中でも、まあ、まだシマフクロウの姿とかは計測されてないというか、うん、もう、
ん？いや、なんでもないです、うん、
まあ、なかなか寂しい事実ですね。
そうですね。
200羽ぐらいなのかな今北海道でいうと、うん、さっきその記事を見た気がします。
なんかシマフクロウはこの前21世紀の職員の方に習ったんですけど、つがいでいるんですよね。
うん、
で、つがいでこう数が計算されてて、100つがいいるってことはかける2で200はいるかなっていう感じみたいですね。
で、なんか鳴きかわしっていうのをするみたいで、ボーボーっていう声をオスが出したら、ボーボーっていう声をメスが出すと。
うん、
ボーボーボー。一人でやってたらあれなんだけど、そういう泣き交わしみたいなのをして求愛行動とかもやるみたいです。う
ん、なるほど。
なるほど。で、そのシマフクロウはやっぱり、うん、その映像巣を作るに必要な、まあ、重要なポイントが2つあって、
うん、
まずあの巣を作る木ですよね。うんうん、巣を作る木は、あの、広葉樹の、割と太い樹道がないと、太いというか、でかい樹道がないとダメなんですよね。だから、広葉樹の太い木がないといけなくて。
うん、あれですね、樹道は、あの、枝がポロンって落ちて、穴が開いた部分って教わりました、21世紀の課題。
うん、なんか、枝の根元がこう、ポロッと落ちたところが樹道、空洞になるっていうふうに。うんうん、僕もこの前聞きました。
なんかこう自分でつついたりして穴開けて巣を作るっていうことはしないって言うんです
よ。うん、
天然で自然にそれができてないとシマフクロウは巣として使えないんですね。
でもそういう広葉樹、そんぐらいの広葉樹は多分あったらもう切られて売られちゃうんで、
うんうん、
まあ、だから結構絶滅の危機になってるというか、うんうん、そのためにあの、まあ、手作りの巣箱、
うんうん、
人間が作った巣箱を木に巻きつけて、
うん、
まあ、それも何もだっけな、あ、まあ、忘れたけど結構でかいんですよね、うん、本当ドラム缶ぐらいの、
うん、
を巻きつけて住んでもらうようにしてます。
なんか活用されている感じなんですかね、巣は。
ああ、結構使ってるみたいですね。いや、ビラトリ町では全然ないですけど、うん、その道東の方とか、
立ち域では
っていうか、あの今いるシマクロの大体はその
あ、か
けた巣箱、人間がかけた巣箱を使ってるって言ってましたね。
それで200くらいまで回復したんだよね。
とか、なんとかって言ってたよね。
うんうん、
で、なんだっけ、エゾフクロウとか、うん、
王
侯のハズクとかも、うん、一応僕らの業務の中で巣箱を設置したりとかしてるんですけど、そこには、やっぱり卵の、まあ、食われちゃってたんですけど、卵の殻とかが、あったりしてて、
うん、
ちゃんと活用してるんだなっていう風に、なってます。
シマフクロウじゃないフクロウは見たことあります。あれ何フクロウなんだろう。それこそさっき河村兼と記念館のお話ありましたけど、その、うん、旭川の嵐山だ、
うん。
嵐山にある、
あ、なんか言ってたね。
アイヌ文化、なんでしたっけ。
博物館？
そう、そうです。伝承の森のところにフクロウ住んでるんですよ。
うん、
木に。
なるほど。
だからああいう感じでシマフクロウもなんか身近に感じれるようになったらいいなと思うんですけど、
そうだね、まあ、そのためにはもう一つの点としてちゃんとシマフクロウが取れる魚とかが川に戻ってこないといけなくて、
うんうん、そうだ、川を豊かに しないといけないんですね。
そうなんです、はい、で今投手口とかあったりとかして、
うんうん、
それがあると魚が鮭が登ってこれないため手作りの魚道を作ったりとかして、
うん、
いろいろ森の奥地に魚が行けるように頑張っておりますので、
うん、
ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
じゃあ今日はこんな感じで、
こんな感じで今日はじゃあ、はい、まあ、西山くんとかの話をしました。
え西山くんとシマフクロウでした。
あ、はい、ありがとうございました、
はい、
じゃあ今日はこの辺で、せーの、
イライライケレー、
水うぬから安納。